前回に引き続き第6夜はリサとマッキントッシュの開発がどうだったのかということについて語ります。こんにちは。このオーディオブックのナビゲーターを務める高木俊博です。
大谷和俊です。
アップルはですね、アップル3の失敗を糧にですね、次に何か作らなきゃいけないという形で、リサとマッキントッシュの開発をするわけなんですけれども、外側から見るとですね、まずリサを開発して、その失敗の教訓にマッキントッシュを作ったように見えるんですけれども、内情は違っていたんですね。
そうですね、アップル社自身も実は、マッキントッシュというのはリサテクノロジーを、大衆に開放するというような売り方で臨んだわけですね。あくまでもそれはマーケティングの話であって、社内では熾烈な戦いが行われていたということです。
もともとジョブスは、リサを率いてたわけですけれども、これの責任者を外されるわけですね。でそこでそのジェフ・ラスキンがですね、この人はもともとは技術文書とかですね、マニュアルのを書くために入社するわけなんですけども、もともと大学の教授なんですよね。でその弟子にですね、ビル・アトキンスがいるわけですけれども、ビル・アトキンスに、パスカルを教えた人なんですが、この人が自分だったらこういうのを作るよという形でマッキントッシュ、これは小さなリンゴですね、そういうネーミングをして開発をしてたわけなんですけれども、ジョブスは最初はですね、リサのチームを率いてましたから、そんなんいらないと言ってたんですけども、リサのですね、責任者を外されて、さあどうしようかという時に、この、ラスキンの考えてたですね、マッキントッシュの責任者になっていくわけですね。
マッキントッシュのプロジェクトがいらないというよりも、眼中になかったというか、ジェフ・ラスキンというそのマニュアルの制作要員の人が、何か自分でプロジェクトを立ち上げてやってるなと、研究課題みたいなことをやってるなぐらいの気持ちだったと思うんですよね。で、ただ、リサのリーダーシップというのを、そのジョブズが経営陣から疑われて、外された時に、なんとかそのやっぱり自分の存在理由というか、存在証明を立てないといけない。その時に目をつけたのが、マッキントッシュというプロジェクトだったわけですね。で、ここに滑り込むことによって、経営陣もね、ジョブズ何かやらせておけば、黙っているからいいだろうというところもありましたし、ジョブズ自身もこれを隠れ蓑にしていたところもあったかと思います。
で、このジェフ・ラスキンの考えていたですね、マッキントッシュというのは、実は実際に製品になったマッキントッシュとは違ってたわけですね。
全く違いますね。彼は、いわゆる何かこう、マウスのような、ポインティングデバイスを使うのは、かえって効率を落とすというふうに思っていたわけですね。それよりも、その従来のコマンドベース、これもそのコマンドを直接叩いていくのでは、どんどん複雑になっていくというありましたので、キーコンビネーションをベースにして、いろんなことができる、文章内での、そのジャンプみたいなものとかですね、そういうものができるようなシステム。彼はそれを、そのトースターのように使いやすい、簡単にパンを入れて、ボタンを押せば焼き上がると。それと同じように、コンピューターもしていきたいという思いで、研究を進めていたわけですね。
ですから、このジェフ・ラスキンはですね、後にアップル出まして、キャノンキャットというですね、マシンを作るんですよね。
はい。結局、ジェフ・ラスキンは、プロジェクト自身をジョブズに乗っ取られてしまいましたから、しばらくその下で、働いてはいたんですけども、全然その自分の思っているものとは違うように、その進化していく様子を見て、ついにやっぱり自分自身でその辞職を決意するわけですね。ただ、ラスキン自身の考え方というのは非常に全然今の流れとは違うんですけれども、当時としては進んでいたところがありましたので、どちらから働きかけたというね、ところはありますけども、最終的に、キャノンが、英文アプロのような形で、キャットというシステムを出していったわけです。